街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
ああ、なんかいらっしゃい。どうぞどうぞ。
いやーね、今日は酔ってるよ。
酔ってる？
酔ってんのよ、もう今日は。いい気分でね。まあ、だいぶ暖かくなってきましてね。もう、お花見もね、本当にこう、いい頃合いで、こっちの方は。
ああ、まあそうでしょう。
もうね、もうあっちももう酔っ払いが溢れてますよ、本当に。
いやー、本当にね、僕も今日昼間ビール飲んだ。
あ、いいですね。やっぱ昼飲むビールってうまいよね、こ
う。うまいね。うまい。
なんかまた違うよね、こう。で、まあね、こう、酔っ払った時に、まあこれね、例えばですよ、こう外で飲んでて、ああ、酔ったなっていう時にさ、まあ一応食ってんのよ、その時に、こう、つまみ的なものは食べてんの。で、こう帰ってくるじゃないですか。で、無性になんか食べたくなったりしません？帰って。
はいはいはい。
もうちょっとなんか食べたいな
って。ちょっと確かにあるね。
あるでしょ。で、そういう食べ物ランキングなんですよ。
ああ、なるほど。
そういう時に食べたい、食べ物番付。
はい。
なんですよ、
はい。
でね、僕の中ではもうね、絶対的横綱がいるんですよね。あのね、カップ焼きそば。
ああ、
焼きそばはね。
確かに、
カップ焼きそばはもう横綱級かなと僕は思ってるんです。
すみません、それはさ、なんていうのかな。今でもこれさ、年齢によってちょっとそれ変わってたりしない？
ああ、そうかな。僕でも若い頃からカップ、不動の横綱ですけどね、もう。
僕ね、20代前半とか若い頃ですよ。まだ飲み始めて間もないから。の、それはね、わかるかなどうかわかんないんだけど、もしかしたら、ローソン、昔のローソンの、
出たよ、コンビニ。
鶏天弁当なんですよ。
え、何弁当？
鶏天弁当。
鶏天弁当？
だからこれもしかしたら九州だけかもしれないんだけど、
ね、ちょっとね、わかんない。
あのね、なんつうのかな。まあまあ、まあ、いわゆる昔のコンビニ弁当ですよ。
昔のね、
松井服ですよ、だから。
はいはい。気取らない頃のね。
そうそう、気取ってない頃で、はいはい、その鶏天弁当っていうのはね、まあ鶏天なんで、胸肉っぽいのを天ぷら粉で揚げてるわけですよ。
はいはいはい、はい。
ですけど、それがレンチンしてるもんだから、もう、いわゆる、もう、べちょってるわけですよね。
べちょっとぼったりとして、以前、覚えてますか？カツ丼問題。スーパーのカツ丼問題をこの場で論じたときにですね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
あの感じですよ。で、それに、鶏天って酢醤油で食べるんで、
やっぱじゃないわ、こっちでは、多分。
酢醤油をバーってもうびちゃびちゃになるようにかけて。
いいね、そのジャンクな感じね。
そう、それが俺の若い頃のナンバーワンだったんだけど、もう、酢醤油も売ってないし、もう、それを食う、胃袋でもないわけなんだ。
はいはいはい、わかりますよ。
飲んだ後に米が食える胃袋じゃなくなったわけなんだ。
悲しいかな。
悲しいね。
いや、わかりますね。いや、だから、そのね、酔っ払って家に帰った時に、こう、ついつい食べちゃう食べ物、いくつかちょっとね。
なるほどね。
あげたいな。
そこはまあもう、今のところ、人生の中ではもうカップ焼きそば。あれですか？ペヤングないんだっけ、そっちね。
ペヤング、一応あるっちゃあるんですけど、むしろメジャーなのは焼きそばバゴーンなんですよ。
バゴーン。
バゴーンっていう、これどこだっけ？東北関東限定なのかな？で、これは特徴があって、わかめスープがついてくるんです。
いわゆる、あれですね、焼きそば弁当方式なわけですね。
あ、そうそうそう、あの方式なんですよ。そうそうそうそう。またこのさ、湯切りのお湯で作るっていうのがいいんですね、この。そうすると、適度に油が入ってくるわけや。
はいはいはい。
そうね。あれがコクが出るのよ。だからね、僕は普通のお湯で作る。あれはね、別に、バゴン公式では言ってないんだよ。別に、湯切りのお湯で作ってくださいとは多分書いてないはず。なんだけど、おそらくバゴン食ってるやつの9割5分は湯切りの湯で作ってるね。絶対。じゃないと、もううまさが違う。例えば、焼きそばバゴンにお湯注いだ時の残りのお湯で作った時と、湯切りの湯で作った った時のうまさが全然違うのよ、このわかめスープは。
なるほど。まあ、ありますよね。あの、うん、そういうのね。
そうそうそう、そう。ね。まあ、で、その、他に何か、この、酔っ払って家に帰ってきた時に、ついつい食っちまう食い物ランキング、
うん、
いくつかあげたいなと思ってる
わけですよ。なるほど、なるほど。
うんうんうん、で、うん、あのね、
うん、
もう一つ僕一つあげると、
うん、
あの、チップスターなんですよ。あの赤いやつ、赤いあの、缶っていうか、あの、包んだやつ、
はいはいはいはい。
あれがあるともうね、もう食べちゃう。もう、酔っ払って。
いやー、なかなか、いや、僕はそれ初めて聞きましたね。
あ、そうですか。いや、
なかなか私今まで初めてですよ、その性癖の人は
あった。あ、そうですか。いや、なんかね、我が家チップスター切らしてないのよ、なぜか。いや、っていうのは、まず、うちの我が家みんなチップスター好きなんです。で、あの、まあ、妻とか子供も食べるのよ、チップスター。うんうんうん、だから大体買ってくるの、うちのやつが。で、うんうんうん、常備してるわけ。で、うん、不思議なことに、僕、シラフの時、チップスター食べないんですよ。
酔ってる時限定なんだ。
酔ってる時限定なの。酔ってる時だけ食べたくなるんですよ。
はあ、
普段は全然、あの、手も伸ばさないわけ。あっても、ふーんって感じで、全然いいんですけど、酔っ払って、戸棚開けた時に、チップスターあると、もうダメですね。もう、
100%。
100%です。
もうダメなんだ。食べたんだ。そう、
100% いっちゃうね。なんでかよくわかんない。
やっぱあれかね、あの、まあ、塩気を求めるっていうのはわかるんだけど。
しょっぱいものはやっぱね、食べたくなるね、それはね。
ただそこでなぜ乾き物っていうのは思うけどね。
そうなんですよ。まあ、まあね。多分ね、バゴンを作るほどの、
うん、
こう、もう、あの、正気も保ってないときはチップスター率が上がる。
なるほどね。そう。もうこれでいいやっていう。そう、
バゴンって言うてもね、ネットを使いますから、
そう
ですね、ある程度、シラフじゃないとやっぱり作れないけど、うん、ベロンベロンの時はやっぱさすが無理わけ、バゴンも。
そう
です
ね。
一回俺それで火傷したことあるし、ベロンベロンでバゴン作ろうとして。そうそうそう、そうなんですよ。どうですか、あと対照的にそういう時についつい食べちゃう。うまいなっていう。まあ、ついつい食べちゃうじゃなくてもいいです。そういう時に食べるとやたらうまいやつでも。う
ん、ああ、そうですね。あの、長谷園なんですけどね、僕ね。
あ、いいですね、長谷園。
はい、長谷園のお茶漬けのもとがあるじゃないですか。
あります、
ね。あれを僕ね、あの、たまにするんですけど、
はい、
あれを、あの、僕、米を入れずに飲むんですよ。
お茶漬けじゃないのよ、それ。何お吸い物になるわけ、それは。
そうそうそうなんです。けど、あの、長谷のお吸い物じゃないんですよ。お茶漬けのものでやるんですよ。
そこは、松茸の素お吸い物使おうよ、そこは。
いや、これじゃダメなんだ。これじゃダメ
なんだ。なんで、あれうまいじゃん、松茸の素お吸い物、あれ。超うまいじゃん。
お茶漬けの素。お茶漬けの素を、で作った、あの、お湯。
お湯っていうか。
なんて言うんだろう。
いや、結果的にお吸い物でしょ、でもそれ。出来上がるものは。だけど、あれってさ、基本、お茶漬けにする前提で作ってるわけじゃん。
わかってるよ、わかってるよ。それはわかる。
上手だよ、こっちだって。いや、俺初めて聞いたよ、そんな人。酔っ払った時、あれ、お吸い物をし飲んでんの。
ダメだと思ってやってみ。いや、
ね、もう変態だね、これは。変態だと思う、本当に。
いや、待って。やってみや
ん。お茶漬け変態だよ。
あのね、お茶漬けの素って、あの、長谷園のお吸い物の素の、お吸い物の方の素と何が違うかっていうと、
うん、
抹茶の味がするんだよ。
まあそうだよね。あれ緑だしね。そうそうそ う。お抹茶の味しますよね。
松茸の味だと、甘ったるくて飲めたもんじゃねえんだよ。
そんなに甘ったるいかな。
そんなに
甘ったるいか、あれ。
ああ、ね、スワッてするんですよ。塩分とその抹茶のおかげで。あとあの、あれあれがさ、いい感じでさ。
あられがね。
そう。
海苔もつい入ってるしね。
そう。
あ、そう。
そう。で、あの、ただこれも、食い物っていうのは飲み物なんだけどな、
うん。そうだね。
だし、もう、明らか俺も邪道だなってのは分かってるんだけど、
やめらんない。
めっちゃ飲んでると、飲んだ後とかについついやっちゃうのが、うん、それ
それは何あの、いわゆる普通のあの、海苔茶漬けってやつあれ
あ、あのね、海苔茶漬け。で、うん、あの、ちょっとまだ理性保ってるときはそれに梅干し入れるのが好きなんですよ。
理性保ってるとき。いや、初めて聞いたね。酔っ払った時にあれをただ、米抜きで飲むっていう。
あのね、もう米食う気しないんやわってなって
た。ああ、なるほど。さっきもね、出てきましたけど。
でしょ？
なるほど、なるほど。
うん、となると、
うん、
もう、 お前だけでいいねんって、もう一種の無駄を削ぎ落としたものがあれですね、もう。
なるほどね。
あれ、まあ、利休の世界でさ。
利休の世界かな。それはちょっと、なんとも言えんけど、いや、でもね、いや、あ、思い出した、そう。それでさ、うん、いや、先日大将から結構なものをいただきまして、
はい、
ね、なんかそれこそお茶漬けと、あとお吸い物の素、うんうん、あれさ、
うん、
あれ酔った時にうまいね、あれね。
最後に。ああいうのってさ、
あれうまかった。
酔った時に嬉しいよね。
そう。ね、そう。もうね、米は入んないんだよ、確かに。
そうそう。
だけど、ちょっと、お腹温めておきたいなとか、ちょっとこうね、うん、お腹を最後落ち着かせたい時に、うんうん、あれも、ね、大将にもらったなんていうの、もなかに入ったやつ、
はいはいはい、
あれ、もなかの上から注いでさ、うんうん、でそれこそ、お吸い物になるやつ、
うんうん、
あれよかったね。
ちょうどいいよね、ああいう。
ちょうどよかった。いや、嬉しいなと思ってね。いや、もう、
僕はグラグラになったら、長谷のお茶漬け元になります、あれが。
なるほどね。いやいやいやいや、だから、だから、なんか大将の気持ちが今分かった。あれ確かにうまかった。
ああ、まあまあ近いですよ、それが。
そうそう、そうだよね。そういうことだよね。で、またあられのなんとも言えない香ばしさがね、またアクセントになってね。
そう。で、いいね、もうこれ以上あんまし物入れたくねえっていう時に、
はいはいはい。あ、そうか。
そうなんですよね。で、ただね、各家の焼きそばも分かるんですよ。うんうん、ジャンクな、なんかさ、酔った時って、めっちゃ酔った時って、うん、常に一定じゃなくないじゃないですか。わかりますか？
わかるわかるわかるわかる。
A っていう酔い方があったら、うんうん、と B っていう酔い方があったら、A の時はさっきの長谷のジャズの。
あ、そうそうそうそうそう。
B 違うよねっていう時
とか。あるのよ。あるある。A の時と B の時にあるのよ。
そうそうそう。
僕はだからね、他にあるのよ。やっぱ C の時にあるのよ。ね、カップヌードルの時もあるのよ、これが。
ああ。
ニシンの、いわゆる普通のやつ。
はいはいはい、
あれの時もあんのよ。
わかるわ。
うん。でね、で、僕 C の時は、
うん、
もうね、恐ろしいことがあって、
うん、
だいたい記憶がないのね、C の時。
はいはいはい、C の時ですね。
で、朝起きてくんじゃん。ああ、昨日よく飲んだなっつってさ、玄関、1階にキッチンがあるんですけど、1階に降りてったら、なぜか食ったことのないカップヌードルの、あれと思って、シンクにそれが転がってるわけ。
うん、
誰食ったのとかって言って。でも、どう考えても俺なわけ。あ、俺みたいなさ。だいたいカップヌードルの時は記憶喪失します。
あ、
なぜか。うん、バゴンは覚えてるのよ、
はい、うん。バゴンは覚えてるレベルなんだ。
バゴンは覚えてます。多分ね、なんでかって言ったら、バゴンはね、家庭が多いから、開けて、火薬を取り出して、スープ取り出して、火薬を目の上にぶちまけてみたいな。一連の作業があるから覚えてるんだけど、
はいはいはいはい、
カップヌードルってワン工程じゃん。お湯注いで終わりじゃん。だからね、記憶残んないんだと思うのよ。うん、分析するに。そうそうそう。
だけどね、僕もあれかも、そういう記憶もちょっと飛んじゃうぐらいの時って、確かにカップヌードルかコンビニのおにぎりどっちかだ
よ。ああ、いいね。コンビニのおにぎりもいいね。
そう。で、しかもなんかコンビニのおにぎりが中途半端に残ってたりとかするんだよね。
あ、そうそうそうそうそう。わかる。
あそこで力つけるんだなってのがよくわかる。
そうそうそうそう。ね。
うん、
なんか半分ぐらい残ってたりなんかしてね。
そうそう。
わかるわかる。しかも、ああいう時のおにぎりって、
う
ん、海苔がパリッとしたタイプじゃダメなのよ、僕は。
そうそうそう。
ね、わかるでしょ？ね、
そうそう、
パリッとタイプじゃダメなんです。湿ったタイプじゃなきゃダメなの。もう。
もう、わかってんね、やっぱ、ね、そう
わかってるよ。僕はわかってるよ、そこは。
うん、パリッと食わされた日にはね、俺多分出すよ、もうその場で。
そう。わかもうダメだよね。そういう時はね。うん、違うんだよ。いや、これがね、例えば昼飯とかならいいんだよ。別にいいんだよ。そのパリッとタイプでも。違うんだよね。酔っ払った後に、最後に食う、このね、なんか体に入れたいって時は、もう、締め海苔おにぎりじゃないと。
いや、ほんとそうなん
ですよ。締め海苔じゃなきゃダメなのよ。パリ海苔じゃダメなんです、これは。
ね、
パリ海苔だったら僕怒って投げつけるかもしれない。
いや、もうね。
これじゃないんだよとかつって。
食えたもんじゃないの、
そん
な。
そうそうそう。違うの、これじゃないとかつってさ。もうね、湿ったやつがいいですね。そうそうそう、わかるな。
できれば丸い形がいい。
そう、できれば丸い形。そうそうそう。丸い形がいい。ダメ。三角じゃないんだ、そういう時。
三角じゃないんだ。
そう、そう。 違うのよ。僕はもう、しかも、もうメニューも決まってて、五目ご飯のやつが最高なのよ、僕の中ではもう。
ああ、なるほどね。あとさ、できればコンビニじゃなくても、もうぶっちゃけ、コープとかでもいいって、ね。
あ、そう、そう、そう。
わかる？
わかる、わかる、その感覚わかる。すごい。僕の場合はあれなんですよ。デイリーでそこで作って、てるおにぎりの雑にラップで巻いて 30% 引きってなってるやつもうこの後廃棄しますよっていうあれがもうあれが一番うまい
もう50円引きとかシール払
う。そうそう、あ、もうこれ、ま、確実に数時間後に廃棄かなっていう、うんうん、あれが最高にうまい。
最高だよ、ね、
もうね、そうそうそうそう、もうね、ラップにもうなんていうかもう、もうラップもベチャベチャになってても水分がこうなんか付着して、うんうん、もうそれがうまい、うん、
あれ何なんだろうね。
何なんだろうね、あれね。
さすがにね、そこまでベロンベロンになるのはもうあんましないんだけど。
でもそういう時はさ、ね、うん、それこそ気取ったもの食いたくないんだよね。
そう。ね、もうそんなんじゃないんだよ。
そう、
なんかね、
そうそう。もう、見切り、うん、俺はね、見切り品食いてんだっつってさ。もうね、ほんと、いや、僕そういう時 95% ぐらい見切り品買ってきますね、大体。
うんうんうん、あね、なんていうのかな。ああいう、そういうさ、飲み方をさ、例えば付き合ってる女の子とかと一緒にした時にしちゃったりすると、うん、その女の子の人雑に扱っちゃうよね。
ああ、わかる。
ね。
なっちゃうよね。わかる。それで失敗したこともある。
ね、俺もある。
ね。本当だよね。そうそうそうそう。もうだから、いい雰囲気になりようがないんだ。もうそうなっちゃうとさ。そうそうそう、
いい雰囲気になりようがないのに、なんでかおっぱい触ろうとしたりとかさ。
そうそう。で、俺、それで怒られたこともある。やるのやんないのみたいなさ。中途半端に。中途半端にしゃぶりやがってみたいなさ。もうね、怒られたことある、それで。
もう早く寝ろよ、みたいな。
そうそうそう。
怒られた。
次の日の朝めっちゃ怒られてさ、あんた左の乳首ばっかりペロペロペロペロとかって。何も覚えてない。こっちは何も覚えてないの。そうそう。
ね、もう本当
ね、本当悪い癖。
時だね、もう最低だよね、そういう時ね。
最低です、本当に。ね、もうね、中途半端に火つけて自分が寝るっていう、本当、本当ね、最低ですよ。
うん、
やってることは、もうね。
やってることはね。
そう、そう、本当にそれやりがち。
もうね、どうかわかんないけど、これを聞いてる大学生諸君、まあね、うん、本当に、それだけやめた方がいいから。
本当、これをやるとね、ダメですよ。うん、めっちゃ怒られますからね。
もう、本当にうん、やめた方がいい。
ダメだよね。本当にさ。
いや、まあね、いや、まあ本当そういう、だから僕ね、本当にそういう、やっぱおにぎりがね、うん、カップヌードルとか焼きそばも分かるんだけど、僕はやっぱおにぎりかな。
おにぎりがね、何がいいかってもうね、ビリッと開けてガブッといけますからね。
そうそう。で、ガブッといってそのまま寝ちゃうんだよね。
そう、ガブッといってそのまま寝んのよ。なんかね、かぶりついたことに満足しちゃうの。
満足しちゃった。
そうそう、もうね。あれ何なんだろうね、あれ、本当にね。
いや、まあね、まあ、けどまあね、懐かしいね、今で、昔のね、話がね、ちょっとね、僕は思い出してきましたけど、けどさ、閣下とか、まあ、僕、最近ちょっと、まあ、コロナ以降、ほとんど飲みに行ったりとかないんで、うん、
はいはいはいはい。
まあ、閣下なんかはね、ちょっとお付き合いとかで、
まあ、そうですね、うん。
なんかね、都市的に僕なんかはね、そろそろちょっとなんかこう、一人でこう、小料理屋とかに行くデビューをしたいなって。
あ、いいですね、小料理屋デビューね。
もう閣下にぜひともそういうね、ところをご指南にいつかいただきたいなと。
ね、うん、まあ、あれですよね。もう一人で割烹行ってもいい年なんですよ。
なんですよね、
うん。大将もそうだと思う。もうそういう小料理屋ってやつですよね。
うんうんうん、
小料理屋デビューぜひしていただきたいですね。
いや、だからまあなんかね、まだなかなか そこでのその、なんていうのかな、こう、ちょっと、やっぱこう、ほら、小料理屋割烹ってやっぱさ、ちょっと、いわゆる、もう居酒屋じゃないじゃないですか。
違います、違います。
地域的にちょっとね、
ちょっとやっぱ、そうですね。はいはいはい。
なんかやっぱね、なんかこう、なんていうんですよ。やっぱ基本お任せっていう感じで頼むのがやっぱ一番いいんですかね、やっぱり。
これお店によりますよね。だからその、やっぱりこう、いきなりなんかお任せっていうのも逆にお店も困るかなと思っちゃうわけ、うん、だからこの人の好みを知らないから、
うんうん、
ね、だからいや、でもやっぱ大事なのはやっぱ謙虚に行かないと最初はね、お邪魔しますって感じで入って、うん、で、僕だったら、今日は何が美味しいんですか、
あ、やっぱそういう感じで行く
感じですかね、それで行ってだんだんこう、うん、なんていうの、通ってこう少しずつこう、うん、ほぐしていくって、うん、 っていう感じで、そうやってなんていうのかな、もうそろそろ大将も店を育てるっていう遊びがあってもいいのかなと、そういう風な遊び方をしてもいいのかなと思うんですよ。例えばね、この時期だと、まあうちの方だといわゆるフキノトウを作ったバッケ味噌っていうのがあるんですけど、ね、まあすごく香りが良くて、あるいはまああのタラの芽の天ぷらとかね、やっぱそういうものをこう楽しむっていう感じで、だからそういう時にこうだんだん仲良くなってきたタイミングで、僕こういうの好きなんですよねみたいなのをそれとなく伝えると、そうすると店の方もなんかこうちょこちょこと用意してくれたりとか、まあ僕もそういう店2軒ぐらいしか持ってませんけど、行った時に、ああカッカさん今日これありますよみたいな、向こうから逆に、
それがおすすめしてくれたり、
そうそうそうそうそうそうそうそう、僕にとってはそれがバッケ味噌であり、タラメのタラの芽の天ぷらだったりするんですけど、そうそうそう、言ってくれるのも締めたもんだよね。
うんうんうん、
ああよかった今日来て、じゃあそれとお調子一本つけてくださいみたいな感じで始めてみるっていうのね、うん、いやいや、だからそれをやって、うん、変な話、あんまり若い時にそれやると生意気だって思われて、
いやそうだと思う、う
んうん、そうちょっとお前何気取ってんだよってなるんですけど、まあ私も大将も、もう弱いを重ねてまいりまして、だんだんそれを一人でやってもまあ違和感がないな、まあぐらいになってきたのかなと思うんで、ぜひね、ちょっとそれは大将にもぜひそういう遊びを覚えてもらいたいなと思いますね。僕もね、そんな偉そうには言えませんよ。僕も大して、2、3軒そういうお店があるぐらいで、本当に。うんうん。でもね、そういうところのやっぱ楽しさってやっぱありますしね。
なんでしょうね、やっぱりね、う
ん。僕もほら、やっぱりね、さっきからバゴンとか言ってますけど、量は入んなくなってきたんで、やっぱりね。そうそう、そういうとこでお調子一本つけて、ちびちびとやって、さらっとこう帰るみたいな。さらっと飲んで、さらっと帰るみたいな。これいいですよね、やっぱり。
なるほどね。いやちょっとね、もうやっぱそういうのをね、今20代とか30代のね、若いうちとかにやるのは、ちょっとさすがに生意気
かなって。そうそうそう、そうなんです。だから20代はいいのよ、バゴンで。
そう20代はもう居酒屋とバゴンで
締め。居酒屋とバゴンで締めでいいのよ。あとは彼女をほったらかしにしないっていうこと。心がけていただいて。
そうそうそう。左の乳首ばっかり舐めない。
そうそうそう。左の乳首ばっかりしゃぶらないっていう、ここが大事ですよね、ここはね。そうそうそう。これはやっぱこれはね、40代だ、50代だってなってきますと、やっぱりね、そうそうそうそう。ね。やっぱ左の乳首ばっかりしゃぶってる場合じゃないんで。
そうですね。そうそうそう、
やっぱちゃんと小料理屋に行って、はい。あ、今日おかみさんなんかいつもと違う帯だなみたいなのを見ながら飲むっていうのでいいんじゃないですか、やっぱりこう、もうね、ほ
ん
と自分でもいやらしいと思うんですけど、いつもね、僕の行く店、まあその、まあ、ね、いらっしゃって、おかみさんがいらっしゃって、まあ、特別豪華なね、やっぱ仕事着ですから、
うん、
和装なんです。で、まあ、まあ別にそんなキラキラしたものじゃないんだけど、やっぱね、帯だけはやっぱちゃんと、こう、季節のもの締めてる、
うん。
で、帯ってエロいよね。
やばいね。
今日この話ばっかりだね。もうね、いや、帯がまたね、そう、いいのよ。で、まあ僕もね、詳しいわけじゃないから、あんまね、こう言うといやらしくなっちゃうんですけど、ああ、今日の帯素敵ですね、ぐらいはちょっとチロッと言ってさ。そうそうそう。
帯がさ、まあ下のね、まあ着物と、こう、ちょっと、なんていうのかな、こう、なんていうの、ギュッてなってるとこ、わかる？
ああ、わかりますよ。締め帯じゃなくて。
いや、違う違う、ね、帯がこう、まあ、だいたいこう腰ぐらいに、
はいはいはいはい。
でね、上の端と下の端のところ、
ああ、はいはいはい、はい。
あそこのちょっと、いわゆるこう、押さえつけてるのがちょっとわかる。
着物が押
さえつけてられて、圧迫されてるんだぞ、帯にっていう、あのラインが、僕はエロそうか。
あれね、あれはさ、あれだね、あんまりギュッとなっててもダメなのよね。
そうそう、ちょっと違うんです
よ。ちょうどいいのがあるでしょ、あれは。
そうそう
そう。そうそうそう。あれがね、やっぱ絶妙だといいですよね。本当にね。
あとやっぱね、デザインとかがまたね、その人に合ってたりするっていうのももちろんあったりしますけど。
そうそうそう。で、僕はやっぱだから、いわゆるスタンダードな袋帯がすごく好きで、
うん、
結構ほら、若い方だといろんななんか凝った結び方してたりするじゃないですか。でもなんか、ああいうのはあんまり
で。あ、そうですね。そうですね。もうスタンダードの、いわゆるこう、おかみさん帯でしょ？
おかみさん帯。そうそうそうそう。本当にスタンダードな。で、うん、あれが一番柄がよく見えんだ、また。
うんうんうん。
シンプルだからさ。そういうのをさ、こう、 なんとも言えない色気があんのよ、これが、また。それをさ、
ね、あのね、シンプルがね、一番ね、やっぱね、体のラインの邪魔をしないんだよね。
そうそう、そうなのよ。
ノイズになんないんだよね。
そうそう、うん。僕の行ってるお店の多分、方も50後半ぐらいなんですけど、おかみさんが。もうね、綺麗にしてんのよ、これが。でね、そうそう、で、その帯を俺、チラチラ見ながら酒飲んでる時が一番最近は癒しだね。もうほんとジジイみたいになってきたよ。
ほんとも、あれだね、もう なんだろうな、前回といい、今回といい、だいぶ最低の回が続いてるよね。
ほんとですよね。ほんとにもう、ま、いや、でもある意味、マッチ横丁らしいといえば、マッチ横丁らしい、そう。だからね、安心してください、若い、まあ、このリスナーさんは若い人いないと思うんですけど、若い、大丈夫ですから、20代はね、バコンで OK。もうね、大丈夫。僕だってそんな帯チラチラ見ながらお調子つけてるくせに、2週間後ぐらいにはバコンで食って寝るんだから。人間いろいろ大丈夫です。その触れ幅があって当然です、人間ですから。
そうそう
そう、はい、ということでね、そんな松横丁、はい、今日も来てが見たいと思いますので、はい、いつ目、多分最多投稿者はこの方でしょうね、大ボスさんに頂いております
。はいはいはい
はい、はい、第224夜拝聴、ニコニコ大百科じゃダメですかっていうことで、これ何かっていうと、大ボスさん松横丁詳しすぎるから、うん、ウィキペディア作ったらって言ったことに対する反応ですね。ニコニコ大百科じゃダメですかということでね。
なるほどね、なるほどね。
うん、僕多分ね、未だに僕の個人記事持ってるんですけど、ずいぶん前に。
ありますね。
多分、個人記事で一番ボリューム、ニコニコ大百科で一番ボリュームあるの多分僕だと思います、未だに。多分ね。
当時は間違いなく。
当時は間違いなくニコニコ大百科で、だって、5ページぐらいあるんですよ。僕のページ。
あれ、誰がか、あちゃこさんだったっけか。
いや、何人かの方だったのかな。まあ、なんとなく検討はついてるんですけど、あえてはっきりさせないのが面白いと思って、うん、あんまりあえてはっきりはさせてないんです、実は。うんうん。ねずみさんに書いてもらった部分もあるしね。そうなんです。はい。ね。そう、それを受けての反応ですね。で、次の置き手紙が実は今日僕がね、うん、語りたいなと思った元ネタの実は置き手紙なんです。はい、白状しますと。サニーボンズさんからいただいております。はい、町横丁第224夜。レンジの賃金は懐かしさや温かさのような雰囲気も必要に思います。これ、レンジの賃問題ね。適度に懐かしくあの頃を思い出すような音。そう、Windows 95の警告音。でんですね。なわけねえだろう、ね、あれドキッとしかしねえよ、あれ本当に。あれ出るとビクッとしますよね。
そっか、もうイレブンじゃダメだな。
ダメなの、イレブンとか言ってる場合じゃなかったのよ。で、うん、で最後に警告。この文章は泥酔状態で焼きそばバゴーンを互い違いの箸で食べながら書かれていますね。これ今日の元ネタここです。
なるほど。
全面的に同意する。で、写真が貼ってあるんですけど、最高なのよこれ。
マジで。
バゴーンのね、あの空き容器に、うん、本当に全然種類の違う箸2本ぶっ刺さってるのよ。これですよ、やっぱりそのね。
あ、なんで、もうすけどさ、ある意味それにさ、ある意味人間が縮図だよね、うん、そのバゴーンの箸。
バゴーンにあ、バゴンの、こうね、キャベツの切れっ端がこびりついてる、バゴンの空きカップに、互い、一本ずつ柄の違う箸が、ね、置かれているって、これはもうね、人生なのよ、もう、この時点で。
いや、素晴らしい。素晴らしい。まあ、それはもう、ぜひともね、
またね、隣にあるね、のが500の金麦ってとこがまたポイント高いなと思ってね。芸術点高いんですよ。
高いね。
高いんです。これがね。
なんだろう、もう一気にさ、そのテーブルの風景がさ、そう、イマジネーションがさ。
あ、これね、ぜひね、大将に見てもらいたい、この写真も。子供が貼ったシールのなんかね、剥がして白くなって、跡が残ってるやつがあるのよ、ちゃんと。これ最高じゃないですか、これ。
最高ですね。
これちょっと後でブログに貼っときますね。最高すぎるんで、この写真。
あ、
ちょっ
と子供さんにすごい冷たい目線を注がれる親父っていう。
うん、もう、あるいは子供が寝て、寝静まって、こっからは俺の時間だっつって、泥酔状態で、バゴン食って、全然違う2本の箸で食ってるっていうね。で、隣に500の金麦っていう、ね。ここがね、これがプレモルじゃダメなんですよね。
そうですね。金麦
だね。金麦なんですよ、ここ。ここもね、だからね、芸術点が高いんで、これ、本当に。いや、ここから私、ちょっと今回、はい、ネタ拾いました。ありがとうございます。本当にね、もう本当、今回のマッチはこのサニーボンズさんのおかげでできたようなもんです。塩さんいただいてます。
はい。
香りの博物館、懐かしい。香りの森博物館の、 時に、あ、香りの森博物館の時にデートで行きましたということで。
あ、はいはいはいはい。
あ、香りの森博物館時代があったんですか。こう、
そうです。あのね、もともと第三セクターだったんですよ、これ。
あ、そうなの。三セクター
だったんですか。うん、それで、あの、立ち寄らなくなって、大学が、全部授業を書いてた。
ああ、そういうことなんですね。そうなんです。はいはいはい。で、うん、デートで行ったそうですよ、香りの。
いいと思いますよ、あそこデートで行くの。あの、すごくね、うん、あの、かか知ってるわ、あの、昔のその匂いの採取の仕方とかね、すごいんだよ、ね、
全然わかんない。
ラードに、あの、朝摘んできた花をバーって敷き詰めてるの。
ラード？ラードってあの、あれでしょ？
ラード、ラード。
脂肪でしょ？
そう。で、それをもう何回か繰り返すの。で、朝摘みの花が、を、
うん、
つけて、で、それをまた捨てて、新しい朝摘みの花を摘んできてっていうのをずっと繰り返してできたラードが、うんうん、ポマードの原型。
手間かかってんだね。
あ、相当高い
し。すごいね。
あとは何？
何の？まあ、でもある意味すごくこう粋なことをやってるっていうか。
そう。で、そういうふうにその昔の人がこう、じゃあどういうふうにこう匂いをね、取っていくのをこう、今もその蒸留っていうね。
あ、そうだね。
圧縮とかっていう、その、いろんなこう方法があるんだけど、それに至るまでのこうね、はいはいはいはい、人類の歴史ですよね。
あ、そう。
香りの歴史ですよね。
いや、まさにね、その、だから香りをそうやって保存するってやっぱすごく工夫が必要だったんだね。
そうで、うん、あの今でもその例えばこう、トルコだったかな、あの辺のこう、うんうん、まあいわゆる最高級の香りの元になるバラとかっていうのがね、
はいはいはい、
あのそれから抽出されるのがこうボトルペットボトル1本分のそのエキスを抽出するのに、
うんうん
うん、トラック2台分いる
バラ。すごいね。
そうさね、やっぱ天然のそういうのってやっぱ相当高い。
貴族のあれだね、もうそこまで行くとね、うん。いやー、やっぱ手間かかってんだな、やっぱ天然のそういう香り
で、ね。いいデートの思い出になったんじゃないですか。
本当ですよね、首相さん。でもなんか。
一だとどうなったのか、あとは知りたいですけど。
そうですね。まあ、塩塩さんに限っては左の乳首だけはしゃぶってない気がしますけどね。
しゃぶりますけどね。
うんうん、そうそうそうそう。うん
ね、ね、あの酒臭い匂いさせながら、左の乳首ばっか舐めるみたいな。
どうなことするのか。それ、それ20代の時の俺だから、それ。ダメダメ、そんな。そうなんですよ。あのね、埼玉県の坂戸ってとこに住んでたんだよね。彼女が。元気かな。
もう、彼女からしたらもう、もう捨てたか、もう捨てたい思い出どっちかだよ。
本当だよね。本当にさ、あの頃俺は若かったよ、本当。最後の聞きがミフカエルさんいただいてます。は
い、
30年くらい前までは甘くないイチゴが大半だったので、イチゴを専用スプーンで潰して砂糖と牛乳をかけて食べるのが一般的だった。あの食べ方はそういうことだったのかと話題にっていうことで、これはトゥギャッの記事を紹介していただいて、そこにマッチ横丁をつけていただいてますね、はい、で何十年前かは諸説ある模様ということで、あのいちごのスプーンのね、話ですね、これはね、はいはい、いちごスプーンの、昔はそれこそ本当にね、いちごがね酸っぱくてね、
うん、
もうというかあらゆるものが酸っぱかったんだあの頃はね、リンゴも酸っぱかったし、ミカも酸っぱかったし、トマトも酸っぱかったしね、本当にさ、そういう時代だったわけなんですけれども、まあ、そこでやっぱりね、あの、いちごのスプーンがね、活躍したんだよっていう話で、これをね、大将がご存じなかったということを。
あのね、僕ね、多分ね、人よりもね、酸っぱいものにそもそも耐性が高いんだと思うんだ、俺。
ああ、好きだもんね。
そう。
大将、そういえば、酸っぱいもの。
そう、酸っぱいものと辛いものがめっちゃ好きな人間だから。
うんうんうんうん。そうだよね。
基本の耐性が高くって、あの、
うんうんうん、
昔、確かに今本当甘いと思う。だから僕今 の, あのフルーツあんま食べたくないっていうのが本音で。
はいはい。ああ、なるほどね。やっぱり。
だからスモモは好きなんですよ、酸っぱいから。
ああ、スモモだけはあれだもんね。こう、うん、昔ながらの酸っぱさを守ってるもんね。
守ってるでしょ、あいつら。
守ってる。大したもんだよ、スモモはさ。
そうそうそう、
ちゃんと大将みたいな人のことを分かってんだね、スモモは。
そうそう、あの、もうね、あの、昔のジジイたちのことを気遣ってくれんだよ、あいつは、本当に。
いいやつだね、スモモはね。
いいやつなん
です。今、あの、大将にチャットで、あの、さっきのバゴンの空き箱を送りました。ちょっと見てもらっていいですか、最高だから、これ。
あれかな、
スカイプのチャットでちょっとね、見てもらいたいんですよね、これ。
ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいね。はい、なぜだ、出てこないぞ。
来ないですか、来ました。
あ、出てた。
はい、これいいでしょ。
いい、もうなんだろう。
最高でしょ、これ。
すごい、もうできればさ、その、なんていうの、これ、無比かな、無比かな、無比っぽいよね、奥のボトル、白のさ。
これで違うんです、これね、ガード成長剤なんですよ。
これ もうちょっと手前に移してほしかったな、もう。
いやーねー、これ、もう、ここに、もう、あらゆるものが詰まってるでしょ。
なんていうのかな、
人生なのよ、もはや、写真が。
うんうんうん、で、もうなんかさ、愛しささえ覚えるよね、この写真。
覚えるでしょ。もうね、本当に、もう、人間って素晴らしいなって思うんです、この写真を見て。
本当そう。いやさ、カタカタなのにちゃんと揃えてんだねって。
そう。妙なところが几帳面だったりしてね。またこのキャベツの切れっ端がいい味出してるじゃないですか。
ペタってくっついてんね。
そう。酔っ払って食った割には綺麗に食ってんなって。
そう食ってるよね。
ということで今日はね、はい、もう本当この写真の回です、今日は。結論から言うと、は
い、
もうね、
ありがとうございます、
はい、まあということでね、はい、皆さんもね、くれぐれも泥酔した時の彼女の取り扱いにはね、気をつけていただきたいということでね、はい、はい、ということで、今日これからね、コンビニに寄って、はい、もちろん今日は焼きそばバゴン買って帰ろうかなと、
はい、
あ、そうだ、あと、あれだ、大将 の, アドバイス入れて、長谷園の、はい、お茶漬けの素を買って帰ろうかなと。
もうぜひとも、長谷園のお茶漬けの素だけを飲むっていう。
いや、ちょっと勇気いるけどやってみるよ、ちょっと。はい。せっかくのアドバイスなんで。
はい、お願いします
、はい。ということでね、じゃあ今日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね。うん。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ
よ。じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙、お待ちしております。